聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙3章27-28。ローマ人への手紙3章27節28節です。新改訳 新約聖書302ページになります。ローマ人への手紙3章27節。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです。人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。信仰による義と題しまして清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今日も本当に良い天気に恵まれた中でこうして共に礼拝できることを感謝しています。今年は冬は暖かいと言われたりしていますけれども、確かに教会のこの横の入り口にあります井戸ですね、井戸の横にバケツがいつも置いてあるんですが、そのバケツに水が張ってあると結構これまではですね、昨年までは朝起きると氷が張っていることが多かったんですけれども、今年はこの氷が張っていないということで、暖かいのかなと思っております。それでもまた気温の差が昼と夜ではかなり激しくありますので、それぞれ健康にもですねお気をつけくださるようにお願いいたします。今朝もローマ書を読んでいただきました。私たちはどんなことで誇りを持っているんだろうかなと考えることがあります。自分が他の人が持っていないものを持っていたとき、そんなときも誇るでしょうし、あるいは他の人のできないことを自分ができたときも誇るかと思います。私たちは何やかやとですね誇ってしまう、誇りにすることがしばしばあります。これは救いについても同じような心が働きます。救いにおいても自分の誇りを持ちたいというところがあって困ったことでもあるわけです。そんな私たちの誇りを打ち砕く言葉が今日のところでは語られております。まず一つは私たち人間の誇りということについてですが、三章の27節にこのようにあります。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。人間の誇りということがあります。私たちの誇りというのは大抵は自分の力で何かを成す、何々を成した、あるいは自分の力で手に入れたということも時にあると思います。例えば自分の力だけで誰にも頼らずこの会社を立ち上げたとか、あるいは自分の血のにじむような努力によって今の地位を手に入れたということもあります。そしてそれらを大いに誇るでしょうし、人々に自慢もしたい、自慢したくて言いたくてうずうずしてしまうこともあります。そして残念なことには救いについても同じようなことをしてしまいます。救いを得ることにおいても自分の努力によって得たいというところがあります。ですから私たちには救いを得るための修行をしたり、あるいは修養を積むというところを求めることがあります。例えば千日間山をですね歩き続ける修行もあります。これを成し遂げた人はまだまだ少ないと言いますけれども、そういった修行をしたり、あるいは冬の寒い時に滝に打たれたり、そんなこともあります。またそのような難行苦行を通してでなければ救いを自分のものとできたという実感が湧かないということもあります。苦しみを通ってきた時の充実感といったものを救いと 混同してしまうということもあります。そしてそれが苦しみを通して勝ち得た救い、実際は救いではないわけですけれども、そういうことでそれを大いに誇るということをやってしまいます。救いを手に入れたということも誇りとなってしまうわけですが、まあたかもクイズや何かで勝ち抜いて賞金を手に入れたようなものかもしれません。ですから考えれば、そんな私たちにとって聖書の言うように、ただ信仰によって、ただ信じればよい、信じれば救われるということはあまりにも頼りなく実感が伴わないという方もあります。そして救われた後もですね、何かをしなければという、まあ、脅迫観念のようなものにとらわれてしまうこともあります。またそうしなければ自分の救いについても半信半疑となってしまうこともあります。あるいは信仰者として歩み出した後もですね、絶えず自分の行いを見つめて、これでも信仰者なのか、これでもクリスチャンなのかといって自分を責めたり、あるいはもっと収容を積まなければと思い詰めることもあります。行いではなく信仰によって始めたことなのに、自分の努力、人間の努力によって、また行いによってそれを完成させようとしてしまう、そんな過ちもあります。ですからこのような自分の力によって勝ち取り、そしてそのことを誇りとするしやすい、そんな私たちの性質は、信仰による救いを持つことや、あるいは救いの確信を得るということにおいても、そのような思いというのは妨げとなってしまうこともあります。まあ、私たちはそのような人間としてのつまらない誇りを捨てなければなりませんし、まあ、それが大切なわけですが、でもなかなか難しいのかもしれません。人間のさまざまな誇りというものもあります。そして自分の行いによって救いを勝ち取ろうという、そしてそれを誇ろうとするところがあります。でも聖書はそうではないということを、またさらに3章の27節のところによって語ります。それで私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか。行いの律法でしょうか。いいえ、信仰の律法によってです、とこうあります。取り除かれた誇りということですが、パウロは自分で勝ち得ようとして、またそれを誇ろうとする人間の誇りをですね、それらのものは取り除かれているんだというわけです。なぜだろうかとなるわけですが、それはこのところでこの行いの律法という言葉もありますけれども、この以前の第三版などではこの行いの原理というふうに訳されています。どのような種類の律法、これはどのような種類の原理、あるいは行いの律法、行いの原理でしょうか。いいえ、信仰の律法、信仰の原理によってです、となっているわけですが、まあ、いずれにも訳される言葉でもあり、下の中でも、あるいは原理、27節の中では、あるいは原理、あるいは法則とされています。まあ、このところでパウロは、聖書はですね、私たちは、こう、誇りを取り除かれたというわけですが、それは、行いの原理が否定されて、信仰の原理によって救いの道が備えられたからでもあるわけです。行いの原理というのは人間の誇りに関わることですが、自分の行いによって救いを勝ち取ろうとする原理、方法のことでもあるわけです。修行する、良い行いをする、功徳を積み上げる、そういった類のものによって救いを得ようとする、そのような行いの原理、行いの律法。まあ、それは私たちが受け入れやすいものかもしれませんが、でも神はそれをですね、否定されるわけです。そうではないというわけです。それは私たち人間の行いによって救いは得られないからということでした。いくら修行を積んだとしても、 罪人としての性質が変わるわけではありませんし、あるいはいくら滝に打たれてすがすがしい気持ちになったとしても一時的でもあり、罪の支配から逃れることができるわけでもないわけです。自分の罪の思い、それを抑えようとしても、でも抑えきれないわけです。外面は取り繕っていたとしても内面は、心の内はそうではないということになります。使徒パウロでさえ自分自身を振り返って語ります。同じロマ書ですが、ローマ書の7章のところを少し見てみたいと思います。ローマ書の7章の、例えば14節と15節にはこのようにあります。ローマ書7章の14節、15節。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。使徒パウロの叫びでした。さらには7章の19節にはこうも言います。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。あるいは飛んで24節には、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかとあります。どんなに取り繕っても、どんなに外面を飾っても、でも内面からはこんなものが出てくる。惨めなものだとあります。今や行いによって救いを勝ち取るという行いの原理は、それは不可能である。そして神は別の、すなわち信仰の原理を、信仰の方法をもってその救いの道を備えてくださったわけです。私たちではなく神が救いの道を備えてくださった。それはイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして、あるいは前に見ましたように、なだめの備え物として十字架の上で死なれたことであるわけです。これまで何度も繰り返し語られたところでした。神は私たちの罪を許し、私たちを罪から清めようとされました。そしてその方法として、私たち人間の努力、それを求めるのではなく、神が救いのための道を備えてくださった。それは罪のないイエス・キリストが、私たちの罪の身代わりとして十字架の上で亡くなるということでした。私たちが本当なる受けるべき罪の刑罰のすべてを、キリストに負わせたということでした。これは神の恵みであり、神から出たことでした。この救いのための道については、私たち人間の努力や行いはないわけです。イエス・キリストを救い主として信じることで救われる。それが信仰の原理でした。このように行いの原理がなくなり、信仰の原理のみとなったことで、何か行いによって誇ろうとする私たちの誇りは失われた、取り除かれたと言います。自分の力、努力によって救いを勝ち取り、そのことを自慢し、誇るということができなくなったわけです。このことは全ての人について言えるわけですから、自分は少々努力家であるとか、少々清いものであるとかということは何にもならないわけであって、それこそ五十歩百歩であり、私たちは自分が人よりも少々どうだと言って、うぬぼれる。そんなものは捨ててしまいなさいというわけですね。うぬぼれや人間の力の誇りなどは救いの妨げでしかないというわけです。そして第三には、信仰による義ということが語られます。ローマ書の3章の28節です。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからですとあります。人はなかなか律法の行い、すなわちいろいろな良き行いによって、神の前に義と認められようとすることから抜けきれないところがあります。イエス・キリストがなされたお話もあります。 少し読んでみたいと思いますが、新約聖書のルカの福音書の18章というところです。ルカの福音書の新約聖書ルカの福音書18章の9節からのところですね。新約聖書の155ページですね。155ページ。18章、ルカ18章の9節から14節をお読みします。ルカの福音書18章9節から。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神は私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様は罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですとあります。このところにありますように、一人の宗教家、パリサイ人は、自分は義人である、正しい人であるとぬぼれていました。そして、神殿にやってくるとですね、彼は言うわけですね。神様、私は人をこの修善人のようにこの修善人のように人を揺すったり、あるいは不正をしたりしてなどいません。そのことを感謝します。また週に二度ですね、断食をします。十分の一は必ず捧げています。その他さまざまな戒めを忠実に守っています。この修善人のようにないことを感謝します。彼は素直に考え、うぬぼれていたわけです。まさに行いによって、神の前に義と認められようとするわけです。一方、共にいた修税人はですね、遠く離れていて、目を天に向けて、それのことさえもできないで、自分の胸を叩いて、自分の罪深さに悲しんで、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと、切に祈っていたわけですね。目を天に向けることさえできず、自分の罪深さを悔いていたわけです。この修税人は自分を行いによって義とはしていなかったわけです。この二人を見てイエス・キリストは言うわけです。あなた方言うが、この人は義と認められて家に帰った。パリサイ人ではない。誰でも自分を高くするものは低くされ、低くするものは高くされると言われました。このところにキリストによって神の前に義と認められたのは、自分の行いの数々を卑劣したパリサイ人ではなくて、自分の罪を認めて神にすがり罪の許しを求めた酒税人であったということでした。そこには信仰があり、そして人が義と認められるのは信仰によるということでした。私たちはどうだろうかとあります。このパリサイ人のように自分の多少の良いところ、自分の出した多少の良い技、それが取りに足りないものであるのにそれを誇り、そのことによって自分を義としていないだろうか。そして他の人々のことについてもあれこれと見て裁いていないだろうか、考えさせられます。この自然のように自分の罪を素直に認め、悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じる、受け入れる、そのことでした。パウロは他の箇所でも言っていますが、使徒は律法の行いによって義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるんだということを言います。そのことを聖書の箇所をもう一箇所 読みして終わりたいとも思うわけですが、新約聖書のガラテア書の2章というところです。ガラテアですね。ガラテア書のガラテア人の手紙の2章の16節の言葉です。大切な言葉であり、心に留めておきたい言葉ですが、ガラテア書の2章の16節です。新約聖書の376ページですね。376ページ。ガラテアの2章16節です。こうあります。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですとあります。信仰によって義とされる。まあ、ここまで救いについての行いということを、行動の原理を、救いのための行動の原理を否定すると、じゃああたかも行いというものは必要ないのか、と早がってしてしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。確かに救いを得るための行いはないわけですが、でも救われた者として良き技に励む、良き行いをなすということは大切なことであり、また良き品性を身につけなければならないわけです。聖霊の御として挙げられている愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制、そういったものについてはまた本当にそのことを求めて身につけていくべきものでもあるわけです。私たちは自分の行いによって、自分の何かなすその良い行いによって救いを得ようとしても、それは得ることができない。それは取り除かれている。信仰によって神の前に義と認められ、そして救われ、その道を歩みたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは本当につまらないものを誇ってしまうものであること、そんな愚かなものであることを思います。でも神様、私たちのそのような愚かな誇りではなく、そういったものを捨て去り、本当に私たちがあなたの前に義とされ救われるのは、ただ信仰によることをもう一度覚えることができますように導いてください。けれど神様、信仰によって救われたものとして、またあなたに会って御霊を与えられたものとして、また聖霊の実を結び、また行き技にも励むことができますよう導いてください。お一人お一人の上にも、この週も祝福高にありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。